おはようございます。私は成長の家本部講師の小林光子です。第2回目の本日は、前成長の家総裁、谷口成長先生ご監修の、人生の扉を開く4をテキストに、父母への感謝というテーマでお話をさせていただきます。私は高校生の時に、成長の家創始者、谷口正治先生のご著書、生命の実相を読み、感動し、成長の家を信仰するようになりました。そしてその本が進めている、成長の家独特の瞑想法である、深層観を毎日実習するようになりました。また、聖経という成長の家のお経を読んだりするようになり、時には高校の友人に、この本素晴らしいから読んでみて、と、成長の家の本をあげてしまうこともありました。高校を卒業すると、新潟から上京して大学に通い、卒業後は東京の一般企業に就職しました。成長の家には、教えを伝えようと、ボランティアで活動する、相愛会、白鳩会、青年会という3種類の集まりがありますが、社会人になるまで私はそのことを知りませんでした。しかし、あることがきっかけで、私は青年会に入会して活動を始めるようになります。そのきっかけとなったのは恋愛でした。大学を卒業して社会人ともなればいい年頃です。そのような時に素敵だなと思える男性が現れました。しかし、なかなかハッピーエンドになりません。とうとう、電車に乗っては、ご飯を食べては、何かをしては、という状態になりました。自分でもこれではいけないと思い始め、地元の教科部、教科部というのは全国各地にある成長の家の拠点のことですが、この教科部へ電話をしてみました。恋愛で悩んでいますとはとても言えませんでしたが、電話に出てくださった方は親切に対応してくださって、その後私は教科部の青年会室を訪ねることとなりました。青年会は40歳未満の男女で構成される会ですが、当時の青年会の委員長さんは女性の方でした。私が訪ねた日は祈りの日とかで、集まった方が聖経を読んでいらっしゃいました。私も聖経を一緒に読ませていただきましたが、その後なかなか悩みを打ち明ける気になれません。院長さんはそんな私のことは気にされないご様子で、小林さん、正指名会員、そして青年会の会員になりませんか?とニコニコと勧めてくださいました。成長の家には正指名会という活動の資金を人々の献金によって賄う制度がありますが、正指名会員とはその献金をしてくださる皆様のことで、月々400円以上で買いになることができます。私は迷うことなく、はい、両方とも入会します。と、その日のうちに手続きを済ませました。帰り際、小林さん、これは青年会の機関誌です。青年会の会になると、こういうのが毎月届きますからね。参考までに一冊お貸ししましょう。と、ご自分の冊子を私に持たせてくださいました。当時私は会社の寮におりました。帰宅して何気なくその冊子をパラパラとめくっていると、ある込み出しが目に留まりました。それは父親に感謝しましょうという言葉でした。父とは取っ組み合いの喧嘩をしたわけでもなかったのですが、父を苦手に思っていたことは確かでした。そのためでしょう、私はその言葉が気になって仕方がありません。恋愛の悩みも原因はここにあるかもしれないと直感で思いました。そこで正座をして合掌をして、神様、どうぞ父を愛する気持ちを与えてくださいと祈ってみました。それからちょうど5日経った晩、新潟にいる母から電話がありました。お父さんが脳出血で倒れたというではないですか。私はびっくりして、翌朝、新幹線に乗って帰り、病院へ駆けつけました。それは平成6年の雪の降る1月のことでした。 ベッドに横たわる父の右側の手と足は動きませんでした。そして言葉も話せませんでした。手術が無事終わるのを確かめて、私は東京に戻りましたが、今度ばかりは困り果ててしまい、私は青年会の院長さんに相談しました。院長さんはやはりニコニコしながら、大丈夫ですよ、と言ってくださいました。そして三焦経しましょう、と教えてくださいました。三焦経とは三つの正しい行いと書きますが、三つのことをしましょうというのです。その三つとは、一つは深層感をすること。二つ目は聖鳥の家の本、つまり聖典や聖経を読むこと。そして三つ目は愛行といって、人に愛を与えることです。この三つをしましょうと教えていただきました。聖鳥の家では言葉には想像力があると説きます。言葉が人生を作るとも言います。ここで言う言葉とは、心、空、意といって、体で表現すること、口で話すこと、心で思うこと、すべてを指します。ですから三焦経をすることによって、神様の世界、すなわち全一元の世界に心を振り向けることになりますから、善のみの明るい言葉を発することになります。私は院長さんが勧めてくださったように、三焦経をやろう、と決心しました。ここで本日のテキスト、人生の扉を開く4の178ページを朗読いたします。父母に感謝せぬ者は神の御心にかなわぬ。我々にとって父母は神の代行者でもあるのです。父母への反抗は神に反逆するところの行為でありますから、幸福を自らの手で奪い取ってしまうのです。ところがこれと反対に、自分自身が神の子であることを知り、父母を愛し、敬する者は、祝福された人生を送るのであります。朗読を終わります。父母に感謝していますか?と聞かれたら、その時までの私なら、はい、感謝しています、と気軽に答えたと思うのですが、父が倒れてから本当に感謝していただろうか?と自分自身に問いかけ続けることとなりました。幸い父は手術後しばらくして足が動くようになり退院しました。私は三焦経しようと心に決めて青年会の活動を続けていると、活動が楽しくてたまらなくなり、恋の方はハッピーエンドとはなりませんでしたが、嬉しいことに平成10年、聖鳥の絵本部に就職させていただくこととなりました。父が倒れた時に三焦経しましょうと教えていただいて、もちろん聖鳥の絵本部に勤務させていただいてからも実践し続けてきましたが、そのおかげでしょうか、日々繰り返して実践し続けるうちに、親に対するどこか固くなな思いが溶けてなくなっていくようでした。ここで本日のテキスト、人生の扉を開く4の160ページを朗読いたします。父母に感謝し得ない者の人生は切り花のごとくである。根があって枝葉があるのです。親があって子があるのです。親は根で子孫は枝葉ですから、栄えようと思う者は親を大切にせねばなりません。親を大切に思う心は根を培い、ひいては自分の命を伸ばす元になるのです。どんな子が親を思うよりも以上に、親は子を愛しているのです。朗読を終わります。このように聖鳥の家では、父母への感謝の大切さを説きます。ところで私は音楽が好きです。特に歌うことが大好きです。どうしてそうなったのか振り返ってみると、その発端は小学2年生の時に習い始めたピアノだろうと思います。本部に勤務させていただいて10年が経とうとする頃、仕事の都合でたまたま新潟の実家に一泊したのですが、その時母が昔を思い出しながら、ピアノを買った時が一番辛かった、と教えてくれました。私は4人兄弟の一番上ですが、この4人の子供を進学させた時よりも辛かった、というのです。小さい頃買ってもらったピアノは、展示会場内で一番安いものでしたが、 家を新築しようとしていた両親は非常に苦労したようでした。母は、おばあちゃんにもお金を貸してほしいと頼んだんだけど、ダメだった、と笑いながら話してくれました。そんなことは何も知らずに、中学生になってから私はピアノをやめてしまうのですが、それでも私や妹のピアノを弾く姿を思い出しては、嬉しそうに微笑む両親でした。この時、親の愛がどんなに大きいものであるか、また少し分かったように思いました。親の愛の深さは、年を重ねるほど分かってくるものなのかもしれませんね。ここで本日のテキストではありませんが、谷口清張先生のご著書、もっと幸福になれるの66ページから67ページを一部省略して朗読いたします。人は親から生まれるものです。だから親を憎んでいたり恨んでいると必ず不幸になってしまいます。というのは親を憎むことは自分が生まれてきたことを憎むことになるからであって、そんな心でいると人生は面白くなくなるのは当然ではないでしょうか。親は子供を愛していらっしゃる。それを子がはっきりと知っておればよいのですが、時々知らないでいることがある。その知らないわけは、親が愛情をはっきり示さないこともあるし、子供が誤解していることもあります。しかしこんな状態は早く直してしまわなければなりません。そうでないと、本当に心から人生が素晴らしいとはわからないし、すべての人々の愛情を心から受け入れることができなくなってしまうからです。朗読を終わります。私は毎日、朝晩、両親や兄弟への感謝の言葉を唱えます。皆様もご家族様への感謝の言葉を唱えてみませんか？きっと人生がより明るく、より楽しくなってくると思います。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。